はい、ラジオビブル、
はい、す
お疲れ様です。ではちょっと、まあ、毎度やってる最近読んだ本の話ということで、まあ、俺の方もね、別に対してその日本語版のコミックとか読んでなかったんですけど、この間宮川君の方から借りて、
よし、
何だっけ、
これ男の子女の子だっけ、
そうそう、男の子女の子何俺が貸したやつあれ読んできたよ、
ちゃんと。あ、忘れた、読んだけど、
別に言うことなりもない
忘れちゃった
じゃあ次回は借りて、はい、まあ、とりあえずこれです、はい、サブリナって本で、ニック・ドルナソさんが書いた、コミックについて、まあ、前回皆川君の方がざっくりとした説明をしてくれてると思うんですけど、これをとりあえず読んでいきます、はいはい、どうもありがとうございます。で、まあ、話若干俺も話とかもありますけど、まあ、英語版まあ手に取って、これから話題になってるやつみたいな感じでパラパラっと見て、まあ、これだけじゃ分かんねえなと思って、で今回初めて、はい、あの皆さんに日本語版を借りて、読みました、はい、で、まあ、こんな話だったんだと、あ、全くあの想定してなかった、結構驚きながら読ませてもらった、で、基本的な話は皆さ、んが言ったと思うんですけど、表紙になってるのサブリナさんっていう女性がいて、この女性がある日突然消息を絶ってしまいます、割と早い段階で、物語の早い段階でサブリナさんがどうだったのかっていうのは分かるんですけど、まあ、あの近所の男に突然拉致られて、あの訳の分からぬままですね、まあ、惨殺されてしまうんですね、で殺されてしまって、そのサブリナさんを殺す、殺した、動画、まあ、スラフフィルム的なものが、各地のメディアや、まあ、ある意味その地方紙の方にまでテープ、コピーされたテープが大量に送りつけられて、まあ、サブリナさんが殺されたんだということは分かるんですけど、それが判明する前の時点から、3人の主人公が書かれていいでしょう、まあ、サブリナさんは早いもう最初の段階でもう物語から退場してしまうので、1人はサブリナさんの妹さんであるサンドラさん、あの 1P の方がワルキューレさんなんですけど、まあそれはいいとして、サンドラさん、でこの人は1人主人公です、この人はまあ割とまあまだ若い女性で近くでバイトしてて、まあ、あの兄弟仲っていうか姉妹の仲もまあまあ良くて、おそらくこの生前というか生きていたサブリナさんと最後に出会った、まあ、知り合いの人だ、でもう一人っていうのは、テリーさん、っていうのがいて、まあ、金髪の同盟、の人 でこの人はサブリナさんの彼氏ですね、でサブリナさんがある日消息を絶ってしまって、なんで全く、どこに行ってしまったかわからない、でショックを受けたテディさんは、なんですかね、行き場がなくて、そのコロラドの田舎に、なんですか、高校時代の同級生を頼って、そこに転がり込むと、いうのがこのサブリナさんの彼氏のテディさんっていうのが2人目の主人、でもう1人っていうのはこの人はまあ何ですかね、サブリナさんとは直接の知り合いでもないし関係もない人、名前なんですかね、カルビンさんですかな、カルビン・ロベール、カルビンさんって人がいて、この人はさっき言ったテディさんの高校時代の同級生で、今コロラドに勤務してて、まあ、あのコロラドにある空軍基地、アメリカ空軍基地の、まあ、情報担当、室みたいなところで、勤めていて、まあ、別にあの空軍といっても別にジェット戦闘機とか持ってる人じゃなくて、まあ、そのサーバー管理とか、あの日々そのネット上の情報とかを まあ、チェック監視しているっていうのが仕事の人です、うん、で お子さんが一人、うん、で奥さんがいるんだけど、うん、ちょっとただいま別居状況なので、うん、部屋も空いてるんで、じゃあそのなんか精神的に参っちゃってるテディさんをしばらくちょっとうちの子で預かりましょうみたいな感じの、カルビさん、うん、まあ、この3人で話が進みます、うん、でこれも皆川君が言った通りだけど、うん、この物語はあのサブリナさんが突然、うん、行方不明になって、うん、まあ、ある意味その突然、まあ、サブリナさんって割と何ですかね、まあ、普通の市政の人なんですけど、うん、それがこう無残に殺されてしまう、うん、っていうことの、なんで殺されてしまったのか、うん、犯人は誰なのか、うん、その陰謀とはみたいな話ではないですよね、うんうん、そういう謎解きをしたりとか、うん、サスペンス、うん、またもしくはあの空軍の彼が、うん、あの銃を持ってその犯人と戦うみたいな、うん、そういうタイプの話ではない、うん、感じですね、うん、まあ、そういう意味ではまあ非常にこう不思議な話ではあるっていうか、うん、ちょっとこう解釈が開かれてるので、うん、まあ、多分読む人読む人、うん、あの感じるところが全然違うと思うので、うん、まあ、今話すとすれば、うん、これは俺の解釈ってことだと思うんだけど、うん、とりあえず、うん、まあ、外見の話しましょうか、うん、絵はものすごい、うん、あのミニマルな絵です、うんうん、基本的にあのタッチとか全然ないし、うん、アウトラインで描かれたすごい簡潔化された絵なんだけど、うん、まあ、だからといってその漫画っぽくはないっていうか、うん、リアルな投資になっていて、で人の表情とかキャラクターの表情とかもほぼないです、うん、目は点だし、うん、口は線だし、うん、で若干の眉毛がこう上下したりとか、うん、口開けたりとかありますけど、うん、おそらくこれはもう意図的に描かれてると思うんですけど、うん、ほぼ人の表情というのはこう若干口に口角が上がってて、うん、アルカイックスマイル、うん、若干笑ってるようにも見えるけど、うん、ほぼ無表情に見える、うん、というふうに描かれていて、でも色もすごいハーフトーンなんですよ、ね、うん、だから全体的にこうどのページを見ても平板に見える、明らかにこう強弱のない絵になってます、うん、でアングルも木をてらったような煽りとか、うん、その俯瞰視点とか、うん、ものすごいアップとかそういうこと、まあ、せいぜい人のバストアップがギリギリぐらいまでしか寄らないし、まあ、極端に言えばほとんどのカットは一点通し図法とか、うん、こうものすごい単純なパースで描かれてる、うん、っていうのが延々と続く、うん、ものすごいミニマル、うん、で小回りも全部四角です、うん、大きい四角か中くらいの四角か小さい四角かっていう、うん、その3段階ぐらいしかないぐらいの、うん、ものすごいミニマルな本なので、うん、明らかに読む分においては、うん、こっちから相当お出迎えしに行かない
読むぞって
読むぞっていう知らないっていう向こうからこういうふうに読むんですっていうガイドは全然与えてくれないんですよ、うん、だからあの表情も平板だし、うん、会話も平板なんですよ、うん、ものすごい激高したりとか、うん、ジャギジャギの吹き出しとかないし、うん、そうずっと日常会話しか出てこない、うん、で色も平板、うん、全くその抑揚がないんですよ、
どこに出るか分かんなくなっちゃう、
そうそうだから親切な本ではないです、うんうん、だからそういう意味では解釈が開かれてると思うんですけど、うん、もしかするとだから日本の漫画なんかかなりそういう意味では、うん、そういうふうにこう効率的に発展してるんで、いわゆる感情装置として非常に、うん、このコマはこういう気持ちだとか、うん、こういうふうな、うん、に読むようにできているっていうのが分かりやすいガイドとか、ほぼガイドでできているっていう作品が、うん、まあ、メインストーリーの、うん、として発展してるんで、うん、そういうものに読み慣れた人はものすごく疲れると思いますよって、ね、
効果線とか
何にも入ってないですし、全部こっちの方から解釈しなきゃならないって、うん、ただ、うん、絶妙にではあるけど、うん、誘導はされてます、うんうんうん、 もう最初このまあサブリナさん、この物語が始まってサブリナさんのアップがあって、うん、なんか暗い家の中で、うん、キッチン洗って電気消して、うん、あの家の中ぐるぐる回って猫ちゃん見つけて、うん、でそこに妹がやってきて、うん、で今日のバイト疲れたわとか言って、うん、なんか旅行したいんだよねって話して、うん、で前その学生の時旅行してこんな嫌なことあってさって言って、うん、なんで彼氏の話をして、うん、まあ、テリーさん、ね、うん、であの今日またねって言って、うん、お見送りをして、うん、歯磨いて寝て次の日、うん、ちょっと猫ちゃんに餌をあげてコーヒー飲んで出かけて、うん、おそらくこの後、うん、捕まってると思うんですけど、うん、サブリナさんっていう何にも起きてない、うん、1日の夜から朝まで起きてるっていう、うん、このページ読んだ時点で、うん、何にも起きてないんですよ、うん、例えばパパとママいつ帰ってくるの、うん、サプライズパーティーに行くつもりとか、うん、パスしちゃえば2人でピザでも頼む女子会するとか、うん、抜けられないんだクロスバグバグって手伝ってくれる、うん、すごい平凡な話してるんだけど、うん、この最初の時点でものすごい不穏な感じがするんですよなぜかだからそういう意味では明らかに演出はされてるんだ、うん、でこの暗い中のなんかこう女性の一人暮らしの夜べなさみたいなのもあるし、うん、女の子がその学生の時にその旅行に行って、うん、モーテルでなんとなく嫌な感じ、うん、ウェーってぶち上がってる大学生になんか捕まりそうになって嫌とか、うん、そうそうそう、猫が死んだらお、なんかママがすごくショック受けるでしょみたいな、なんかこう多分普通に生活してて、うん、そういう話もあると思うんですよ、うん、あると思うんだけど明らかにこのキャラクターの表情とか抜かれてるから、うん、そのなんか普通の会話の楽しい感じって全然ないんですよ、うん、なんとなく嫌な感じだけ伝わってくるっていうか、うん、あとなんか日常会話のなんとなくそらそらしい感じっていうか、うん、そういう感じばかりが、うん、日常生活してる中のディスコミュニケーションの感じっていうか、その普通に生活してるときって別に感情ぶつけ合ったりしないじゃない、うん、した試合だと普通に何気ない毎日の会話してたりとかするけど、それが表情とか演出を抜かれるとものすごくなんかこうそろそろらしい不気味さとかにこう満ち満ちて
くるみた
いな。あと多分この会話とかでもそのクロスワード俺たちはクラッター家を殺したディックとペリーとか微妙にこうサブリミナル的にこれってあれでしょ、いわゆるトルーマン・カポーティ冷血の元ネタになった一家三殺事件あるじゃないですか、ディックとペリーってあの犯人でしょ、うん、とかこうなんていうんですか、嫌、ね、なこのなんかマイルストーンがちょこちょこ置いてあるみたいな感じで、あのとりあえずこの漫画読んでてずっと嫌な感じしますで、こういうことを言っちゃうと、まあ、身も蓋もないんだけど、まあ、最初の時点で、まあ、それは分かると思うんだけど、テディさんがお友達のカルミンさんの家に来て、うん、最初に見てるニュース映像っていうのは、うん、まあ、911テロから16周年ですよ、うんうん、まあ、その時期に出された、うん、2年ぐらい前に出された向こうで、うん、コミックのニュースの911テロから16周年ですよっていうんで、まあ訳もなくってわけじゃないんですけど、まあアメリカ市民、ニューヨークに普通にいた人では訳もわからないまま亡くなってしまったっていうか、その不穏さが間違いなくこのコミックの裏には流れてる。全く訳のわからないままに知り合いが同時停発してる。あと途中からいろんなニュースが出てくるんですけど、まあ、乱射事件、マスシューティングみたいなもので、うん、ある日知り合いとか近親者が、うん、訳も分からず、うん、意味もなく亡くなってしまう、何なのこれは、うん、っていう虚無さ、うん、残されたりしたものといったの、うん、不気味さっていうのが間違いなくベースとしてずっとこの物語にはその不安感とか、うん、そのパラノイアチックな気持ち、うん、っ っていうのが、うん、この物語にずっとベースラインには流れていると、うん、で明らかにそれに最初に完全にやられてしまうのが、まあ、テディっていう、うん、サブリナさんの彼氏で、うん、で何ですか、まあ、彼女がいなくなった段階で非常に無気力状態になってしまって、うん、まあ、飯も食えないみたいな基本的にこの人はずっと部屋にこもって単一でうろうろしてます。
娘の部屋で
だけの人です。で完全にその外界、まあ、シャットアウトしてしまってディスコミュニケーションになってしまうんですね、うん、もう嫌だと、うん、これ以上の現実には耐えられないっていうんで、うん、まあ、カルビンさんの家にやってきて引きこもり活動を始めてしまう。
超迷惑な人です
これがテディさん、うん、でさっき言ったサンドラさんっていうのは妹さんなんですけど、うん、まあ、この人はもうまさに姉が、うん、まあ、テディさんは別に籍も入れてないんで、うん、まあ、戸籍上とかそういう意味ではまあ他人なわけですけど、うん、サンドラさんはもう
犯罪被害者、
完全に家族になってしまうので、まあ、完全にメディア構成をかけられて非常に苦しい立場に置かれると。だからある意味では非常にその犯罪被害者の非常にスタンダードな立場というかを代表するのがこのサンドラさんにあるだろうと。で彼女はその苦しい、まあ、ある種ヒステリー状態とか厳しい状態にはあるんだけど、まあ、友達に支えられない、まあ、それがある時はまあ受け入れられない、哀れにも辛くてその慰めも辛い状況とかいろいろあるんだけど、そういうところを乗り越えてどうにか生きていこうとするっていうのが、まあ、このサントラさん、うん、そしてカルビンさんっていうこのテリーさんの高校の同級生の人が直接は全然関係ない、うん、単にテリーさんを止めている高校の時代の友達なんだけど、全く関係ないのにある意味その何ですかね、メディアスクラムというか、うん、そのメディアが空中戦を始めて、うん、暴走していくことによって全く関係ない、うん、このサブリナ殺人事件に巻き込まれてしまう人、うんうん、であるという感じの話になってます、うん、まあ、それだけっちゃそれだけなんだけど、うん、で本当はその要するになんでこんなことになっちゃったのっていう、うん、巨大ななんていうんですか不幸、全く説明ができない、うん、不幸が突然訪れてしまって一応犯人も出てくるんです、うん、で犯人 こいつがサブリーナさんを殺しました、うん、近所に住んでいた学生か、うん、なんか元学生、うん、でやっぱちょっと引きこもってて、うん、まあ、ネット掲示板とかで、まあ、かなりラジカルな発言、うん、まあ、男性の研究なんかちょっと関係のところでなんかなんですかね、かなり粘着質なイキリ投稿とかやっててかなりバンされてる、まあ、問題人物であったっていう人がおそらく出かけている途中のサブリナさんを拉致して、まあ殺して、しかも本人もすでに自殺してしまってるので、もう本意っていうかは聞けないわけですよ、うん、だから空腹の中心だけボコンと押されて、うん、周りの人はどうしようってなってしまうっていう状態、うん、なんだけど答えがないので、うん、メディアやネットの書き込みや推測、うん、あとその陰謀論みたいなものがどんどんどんどん暴走してるし、そのギアだけ回転するけど、うん、そもそも行き着く先がないので、うん、陰謀論だけ暴走していて、うん、ある種最初はまあ同情論みたいなのもあったと思うんだけど、うん、親族とか友達とか、うん、そういうのが実は黒幕じゃないかみたいな陰謀論がどんどん回転していって、うん、でなおかつその全然関係ないんだけど、うん、テディさんのお友達である、うん、そのカルビンさんは、うん、まあ、空軍の情報局に勤めているので、うん、これは、まあ、いわゆる CIA の陰謀であるっていう、まあ、情報局が 実はサブリーナさんは生きているんだけどみたいなね、どこどこに含まれてて偽の人物とすり替えられていてみたいな、ね、っていう、まあ、とんでも、陰謀論が暴走していて、当事者とは全く関係なく情報だけが空回りしていってしまう。で最初はみんなあんまり気にしてないっていうか、関係なくしてたつもりなんだけど、もう実際その犯人が動画を送りつけたりとか、動画出回ってしまうんで、ネットに出回ってしまうんで、そのネットの情報とか書き込みとか、またメール、ね、個人を特定してメールとかもガンガンとか、SNS とかにもガンガンアクセスしてくる、その極端な陰謀論の人たちが、その何ですかね、個人にアクセスしてきて、もう何ですかね、巻き込まれざるを得なく、そういう本当にうぞうむぞうの誰が言ったかわからないようなどうでもいい情報デマとかが、作品自体がものすごくフラットに書かれてるんで、日常会話とかそういうものと同じレベルで並べられてしまうんですよ。検索のなんていうか芸能人情報とか、なんかちょっとあった心温まる話とかある黒人の青年がみたいなね、トイザラスで人形欲しかった女の子
があ
ったでしょ、そういう、なんていうんですかね、物語とか猫ちゃん動画とか、そういうのと並べてマスシューティングとか、そのサブリナさんの惨殺事件、陰謀とかいう、そういうのが全部透過に並べられちゃうんですよね、すごいフラットな描かれてるんで、だからそういう怖さが非常にあるっていうか、まあなんかそういうメディア批判とか言ってしまうとちょっと、まあありそうじゃんっていう話になっちゃうんで、まあそれがメインではないと思うんだけど、明らかにそういうパラノイアみたいなものが組み込まれて、それがずっと物語の底辺に通底して流れてるんで、ずっと嫌な感じがするんですね。で表情を抜いた日常会話ってすごく平和な感じ、明らかにこの多分本心がわからないっていうか、ディスコミュニケーションな感じでわざと作ってると思うんだけど、その文章で書かれ、メールで書いたり陰謀論で書いたりとか、まあ、あるラジオパーソナリティがいて、まあ、アメリカってものすごいローカルラジオネタがたくさんあるから、そういうのもあって、陰謀論みたいな発信するラジオ番とかあったりとかするんだけど、そういう言葉って強いじゃん、そういうなんか平凡な日常会話よりもそういうものがバッとこう浮き立ってくるんですよね、ものすごく、まあ、ある種その分かりやすいプロパガンダなので、強い言葉を使ってあるん で、でそういうのになんか日常のなんとなく繰り返される会話と開けちゃう感じがするんだけど、まあ、その対比がこ うまく効いている、感じの面白さっていうのはあるなとは思います。ただこの作品、この本を読んで、ね、これこの先は俺の感じたところなんで、人はそれぞれ感じるところ別々だと思う、その陰謀論何ですかね、とんでも陰謀論とかめちゃくちゃなことを言う、頭のおかしい人バーサス、なんとかこの被害の苦しいことに耐えてる良識ある一般的な人々っていう単純な構図には落とし込めないんです。